日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いいたします。
はい、さあ石井さん、早速なんですけれども、はい、先日ツイッターを見ていましたら、最近日経ベリタスが完売しているというつぶやきを見つけたんですよね。まあ、株価も2万円台をまた回復してきたりしていまして、読者の方が増えてきているんですかね。
そうですね、時価総額のね、はい、バブル期を超えてきたと、まあ、いうことにもなってきてるわけなんですけれども、はい、この株価が上がってくると、まあ、やはり興味を持たれる方というのは増えてきてるんじゃないかなということを我々も実感しているところであります。
そうですよね。日経ベリタスは一部のコンビニで買えたりしますけれども、売り切れちゃってたら困りますよね。
曽根さん、そこで定期購読ですよ。
そうでした。日経ベリタスの定期購読キャンペーン、春のベリソネがありました。
ちょっとわざとらしいんですけれども定期購読でしたら毎週確実にお手元に届きますよね。
確かにそうですよね。しかも今ならお得な特典もついています。この特典はご契約期間によってバージョンアップするんですよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほどお得になります。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
春のキャンペーンはいよいよ終了ですので、皆さんお急ぎください。
なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は原油新秩序、サウジとシェール世界を揺らすというテーマなんですが、石井さん、今回は原油を取り上げているようですが、はい、最近やや値を戻しつつありますけれども、はい、これはどういった記事になってるんですか。
はい、そうですね、今ご指摘ありましたように、うん、原油価格っていうのは去年はですね、まあ、一時1バレル100ドルを超えていたというところまで上がっていたんですけれども、
はい、
で今年の初めぐらいにはですね、今度は50ドルを割り込むという水準まで大きく下がりました。
はい、
でところが最近ではまたこの60ドル前後ぐらいまでですね、まあ、じわじわと上がってきていまして、うん、まあ、相場にはちょっと底入れ感っていうのが出てきているのかなという状況です。
はい、
でその原油価格の変動っていうのはですね、まあ、その石油会社ですとか商社ですとか、まあ、こういった企業の前期の決算を大きく揺らしたと、まあ、そういうようなことがまあったわけなんですけれども、こうした石油業界とかだけではなくてですね、まあ、その企業の業績全般、それから全体の景気、まあ、さらに引いていってしまえば、まあ、世界の国同士の力関係にも影響を及ぼしかねないテーマになっています。でちょうど今度の6月5日にはですね、OPEC の総会があります。
はい、
でまあ、なので、まあ、その前のタイミングで、改めてですね、原油を切り口にして、まあ、その新たなマーケットの秩序といったものを探ってみようというのが今回の特集の狙いなんです。
なるほど。原油は世界経済で大きなインパクトをもたらすんですね。では具体的に原油の世界でどんなことが起きているんですか？
はい、まず原油の相場を考える上で重要な存在っていうのはサウジアラビアですね。その原油の生産量は日量で1000万バレルを超えて、まあ、OPEC 石油輸出国機構ですが、まあ、そこのまあ盟主というふうにも呼ばれています、
はい、
でこの国の生産量がどうなっていくかっていうことは原油価格を動かす重要なファクターになっています。で産油国っていう立場から考えますとですね、まあ、当然原油価格が高い方がまあいいですよね。
そうですね、
なんですけれども、はい、ただしかし必ずしもそうも言ってられないという状況が生まれてきました、
はい、
それがアメリカのシェールオイルの登場なんですね、うん、
はい、
で相場が上がってシェールも儲かるというような状況になりますと、まあ、サウジの発言力にも影響を及ぼしかねません、うん、サウジは昨年11月のですね、OPEC 総会で減産を見送ると、こういったことを主導をしていましてですね、その原油価格の急落の引き金というのを引いたということになってます。で、そのシェールオイルっていうのはですね、その生産が明確に増えるかどうかを分ける損益分岐点がですね、まあ、大体65から70ドル程度。というふうに言われてるんですね、
はい、
なんで原油価格が今の水準のまんまでしたら、まあ、割に合わないというところが多いという状況なんですね、で、まあ、実際にシェールのですね、生産設備の稼働率は1年前に比べると6割も減っているという状況です、
はい、
で、まあ、そうした中でサウジの政府関係者っていうのはですね、その原油安がシェールオイルへの投資を阻止したのは間違いないと、まあ、そういった発言がイギリスの経済誌に紹介されると、まあ、そういったこともありまして、うん、将来のライバルにもなりかねないシェール潰しに走っているというような見方があります、う
ん、はい、
まあ、そうしたことからも今度6月5日の OPEC 総会では減産は決まらないだろうというような声が多いようです、う
ん、減産は決まらないだろうということはその原油価格の上昇も続かないかもしれないというふうなことになるんですね。
まあ、その辺がこれからのですね、どうなるか見方が分かれているところなんですね。
うん、そうですね。さあ、この原油相場の変動ですけれども、経済にどういった影響を実際及ぼしているんですか。
はい、まあ、原油価格が安いとですね、石油会社にとってはマイナスなんですけれども、
はい、
一方で燃料をですね、使う多くの製造業ですとか、うん、それから、まあ、個人にとってもですね、この自動車のガソリン代、まあ、そういったことがですね、安くなるということでプラスにはなるわけなんですね、
はい、
まあ、なので、原油の相場が再び上昇していくということになりますと、コストが一段と下がっていくっていうことを想定していた企業ですとか投資家にとってはやや当てが外れる部分というのも出てきてしまっている
ということですね。そうですよね、負担が大きくなってしまうことになりますもんね。
はい、実際にみずほ総合研究所の試算というのがありまして、はい、原油が100ドルから40ドル台に下がると、うん、日本企業の経常利益を、まあ、約10兆円押し上げるというふうに見られています、う
ん、はい、
まあ、しかし60ドルではですね、その押し上げ効果が2兆円ほど減ってしまうということになるそうなんですね、
はい、
で、まあ、円安の追い風っていうのは今期はですね、まあ、減るというふうに見られてまして、うん、まあ、そういった企業業績にとってもやはり痛手になってきてしまうと、で原油価格がさらに上がっていくということがあれば、まあ、さらに企業業績を下押ししかねないというような声も出ています、
はい、
まあ、そうなりますと企業も投資家も、まあ、その戦略の見直しを迫られることになるかもしれない。
そうですよね、
ということになります、
はい、今後の原油相場ですけれどもどういった展開が考えられますか。
はい、まあ、パターンを考えますと、まあ、このままどんどん上がっていくのか、もしくは今の水準でしばらく推移するのか、それとも再び下落するのかと、まあ、こういうことなんですけれども、
はい、
まあ、それにはですね、やはりこの地政学リスクといったものが今後どうなっていくのか、それから投機マネーの動きがどうなっていくのか、まあ、さらには需要そのものがどうなっていくのかということを考える必要があります、
はい、
でその詳細なシナリオの分析というものはですね、まあ、ぜひともベリタスの特集をお読みいただければと、いうことなんですけれども、
ね、はいはい、
で先ほどお話ししましたアメリカのシェールオイル、はい、これがですね、その相場に応じて生産量が増減するということで、まあ、結果的に需給の調整弁のような機能をですね、まあ、しているということがあります、
はい、
つまり原油の相場が70ドルを超えてシェールの生産が増えていくと価格は落ち着いていくし、逆に50ドルを割っていけば生産が減って価格が反転するのではっていうような見方がありまして、
はい、
まあ、そうしますと世界の需給、原油の需給というものは大きくは崩れることはないだろう、まあ、相場も次第に落ち着いていくだろうという見方が大勢ではあります、
はい、
ただ例えばサウジがイエメンを空爆したりですとか、それから過激派組織のイスラム国 IS ですね、これが勢力を盛り返したりとですね、ちょっといろいろきな臭いことも相次いでいますね、でそれから原油の大きな需要国である中国の景気の鈍化っていうのもリスク要因になりそうですね。でこのあたりが需給を崩す要因になるかどうかといったことに注意していくことが必要ではないかということになります。
そうですね、もしその原油価格が変動しますとマネーの流れにもこう変化というのが出てくるわけですよね。
そうですね、原油価格の変動っていうのはですね、その商品の市場の投資家だけではなくですね、幅広いマーケットにも影響を及ぼすというふうに言われています。まず原油高はですね、物価高を招いてインフレにつながるということがあります、でそうなると、金利の市場というところがですね反応するわけですね、例えば4月末ですね、ユーロ圏の消費者物価がマイナスから脱して債券市場が動いたということがありました。でまたいわゆるオイルマネーが動くという思惑からですね、株式や不動産への投資が拡大しますし、それから原油の ETF ですとか、ハイイールド債券とかいったりですね、こういったところの価格上昇などにもつながっています。で、共通して言えるのは、それまでの低インフレというシナリオを元にした投資行動が変わる可能性があるということなんですね。
そうですね。そして日本の株式市場にも影響は出てきそうですね。
そうですね、実はその影響はあるっていうふうには言われてますね、その原油安でこう軟調だったエネルギー株とか資源株っていうところはですね、このところ見直し買いが入っているというふうなことがあるんですけれども、これは分かりやすい話かなと思うんですけれども、実はそれだけにとどまる話ではなくてですね、その原油価格が上がると割安株が買われやすくなるという傾向があるそうなんですね、で、これはそのエネルギー株ですとか商社株などにその PBR が低い銘柄が多いっていうこともあるんですけれども、その一方で医薬品ですとか食品ですとか、指標面で見ると割高感のある銘柄っていうのは、原油相場が底入れしてきたここ2ヶ月ぐらいですね、株価が下落する例っていうのが目立っているわけですね。
そうでした、
で、このように原油相場の変動っていうのはですね、巡り巡って様々な市場に影響を及ぼしているというわけなんですね、で、この記事ではですね、さらにこのサウジアラビアですね、ここで起きているその政策決定における構造上の変化、こういったサウジの石油戦略を読み解く編集員の解説記事も掲載しているので、ぜひお読みいただければというふうに思っています。
面白そうですね。でも原油価格というのは日本もアメリカも個人消費への影響というのも大きく出てきそうですし、金融政策にも影響を及ぼしかねないことですから、本当に重要なことになってくるんでしょうね。
そうですね、これから本当に注目度は高まっていくかなというふうに思っております、
はい。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、原油新秩序、サウジとシェール、世界を揺らすについて石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい、
キュー。
ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。各国の政府や中央銀行が為替レートを安定させたり、海外に輸出代金を支払ったり、借りたお金を返済するために保有している外貨のことを何という？ A ハードカレンシー、 B 外貨準備、 C 東京外環自動車道。3月に大井ジャンクションから大橋ジャンクションの間が開通しましたね。羽田空港へのアクセスがとっても良くなって便利なんですよね。あ、そうそう、海外旅行といえば、
番組の途中ですが制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
正解は B の外貨準備でした。今回はちょっと簡単すぎましたか？これは5月17日発売の日経ベリタス52ページ、スマートライフ面の外貨準備、マネー偏重を探る鍵という記事からの出題でした。
ですね、曽根さんおっしゃった大井ジャンクションから大橋ジャンクションが ていうのはですね、はい、東京外環自動車道ではなくて、首都高速の中央環状線ですよ。
あれ、そうなんですか、間違えちゃいましたねでも石井さんすごいんですよ、はい、東京外環自動車道なので外貨って入ってますでしょ。
外貨
すごくないですかこれ
なるほど、外貨だったんですねこれは。
はいそれでは解説お願いします。
はい、外貨準備ですね、
はい、
はですね、これは例えば金融危機のような時に外貨が調達しにくくなった時にも使いますね、うん、で、まあ、その意味からも外貨の準備、という言葉になっています、
はい、
で決済に使うという性格がありますから、その貿易量の多い国や地域の通貨が優先的に、保有されると、うん、いうことになってますね、
はい、
でそうなると、まあ、大体どの国でも米ドルが一番多くて、ユーロや円、ポンドなどが続きます、
はい、
でただ米ドルといっても現金ではありませんで、うん、そのアメリカ国債の形で、保有されることが多いんですね、
はい、
まあ、信用もありますし換金もしやすいと、でさらに金利もつきますからこの形がいいわけなんですね。でちなみにアメリカはですね、その米ドルを準備する必要というのはないですので、でまあ、外貨準備としては金の保有割合というのが高くなっています。
そうですか。で
2014年末の時点ではですね、うん、アメリカの外貨準備の 73% は金なんだそうですね、でこの金はニューヨーク連邦準備銀行ですとかケンタッキー州にある陸軍基地の金庫に保管されているそうなんですよ。
覗いてみたいですねさあ、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカスワイド面の食料革命、押し寄せるマネー、人口100億人時代に備えよです。
ところで曽根さん、はい、虫って食べたことあります？
虫ですか？ないですよ。
ないですね。
石井さんあるんですか？
まあ、ないですね。
あ、よかった、
まあ、一言でそうなんですね。
なんでなんで、
まあ、というのも今回ですね、ちょっとこのフォーカス面なんですけれども、はい、4ページにわたるワイド版でフォーカスワイドという形でですねお届けするんですけど、そのテーマが食料ですね、はい、例えばその遺伝子組み換え種子で世界最大手のアメリカのモンサントっていうところが、ここがですね5兆円規模の M&A を打ち出すなどですね、今世界では食料業界、これをめぐって国境を越えた大規模な買収っていうのが相次いでるわけなんですね、
はい、
で日本でも大手商社を中心に海外の食料会社に出資したりとかですね、買収したりとか、まあ、いう動きがあります、
はい、
2060年代には世界の人口が100億人に達すると、うん、言われてまして、需要増というですね大きなチャンスに着目した企業や投資家が動き始めています、うん、シリコンバレーでも人工食品といったもののベンチャーが注目されてまして、ビル・ゲイツ氏も動いていると、はい、いうようなんですね。
ああ、そうですか。
で食料革命で成長が期待できる、まあ、その日本の上場企業の一覧の表といったものも合わせて記事では紹介しています。
ほう。
で最初にちょっと振った昆虫を食べるっていうお話なんですけれども、
はい、
実は将来の食料不足に備えてですね、はい、国連食糧農業機関 FAO というところなんですけれども、高い栄養価を持つ健康的な食料源ということでですね、昆虫を評価しているんですね。
昆虫、はい、栄養価が高いんですか？
そうなんですね。でそこで実はこの取材班でも実際に食べてみた。
いや
そんな話も載っております。
体を張ってる
食べた記者に言わせると、うん、エビのようだったと。
あら、結構いけるっていうことなんですか？
まあ、なのでそれは先入観を捨てていけばですね、実は食べられるよということなんで、まあ、そんな感想だったんですね。
石井さん食べますか？
いや、まあ、そんなお話も記事では紹介しておりますので。
あ、そうですか。
ぜひお読みいただければと思っております。
はい、次にスマートライフ面から株価指標の活用3段階マスター前編、高 ROE 時代の投資術です。
はい、投資判断をしていく上でその株価の水準ですとかチャートをどう読み解いていくかと、いうことが重要になるわけなんですけれども、この記事ではですね、ホップ、ステップ、ジャンプの3段階に分けてその方法についてですね、マスターしていこうという記事でして、今回と次回2週にわたって、掲載いたします。今回はですね、企業が公表している ROE 目標などをもとに適正な株価を計算してみるという方法ですとか、PER や PBR といった指標を投資判断に役立てるための方法などについて紹介しています。
はい、読み応えありそうですね。さあ、そして最後に金融面のトップ人事を読む三菱 UFJ 1兆円艦隊の統治改革です。
はい、サンメガバンクですとか、それから証券大手 の、 そのトップ人事と経営戦略を連載で読み解いていこうというシリーズ、これの第1回目なんですけれども、今回はですね、その2015年3月期に連結純利益が1兆円に到達した三菱 UFJ フィナンシャルグループ、ここの新しい経営体制から読み取れるその次なる成長への意思、こういったものを探ってみようと、そういった内容になっております。
はい、ということで石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄恵のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで番組に寄せられたメッセージをご紹介したいと思います。417ジェイドさん、男性の方からです。前回の放送でダイヤモンドの指輪がいいっていう曽根さんの乙女心に燃えました。本当ですか。婚約はどんな風に申し込まれたいですか。味噌田楽。え、味噌田楽ってどういうこと。
もしかしてこんにゃくですかね。
こんにゃく。
こんにゃくはどんな風に申し込まれたいですか。
こんにゃくとこんにゃくをかけたってことなんですか。すごい。ジェイドさん、ね、ジェイドさんすごい。あ、でもそういったユーモアを交えながらこう婚約を、申し込まれたらちょっと嬉しいかもしれないな。
そうですね。
どんな風に申し込みたいとか、申し込んだことがございますか。ごめんなさい、そんな振りで、ごめんごめん、ごめんなさい。
無茶ぶりをしてますね。
石井さん、ご結婚はされているんですか。
はい、
そうなんだ。どんな風に申し込まれたんですか。
まあ、その勢いと言いましょうか。
勢い。勢い、
まあね、やっぱり気分が盛り上がってね、そしていつの間にか一緒に住んでいると、そういう感じでしょうね。
そうなんですね。あ、憧れますけれどもね、そんなの。はい、頑張ります。味噌電
学頑張って
ください。はい、ありがとうございました、ジェイドさん。そしてもう一つ、番組宛てではないのでお名前は控えますけれども、ベリタスのファナック社長の記事受けた、意外に突っ込んだらもっと株主還元してくれるかも、ということです。ありがとうございます。何に受けたのかなっていう気持ちもしますけれども、ね、
そうですね、これ企業業績について、特集した前後の日経ベリタスがありますので、こちらぜひ、ご覧ください。
はい、ありがとうございました。ぜひお読みになってくださいね。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄恵のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
曽根澄恵でした。日経ベリタス、曽根澄恵のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。